プライスさん、トリッカーとかグラストラッカーなどの空冷短気筒がいいです。軽いし手軽に乗れてバイク本来の楽しさを味わえるので。投資とかでね、トリッカーでめちゃくちゃ速いのがいてね、あんだけ走れるんだったら、まあオンタイヤだったけど、あんだけ走れるならもうバイク何でもいいなと思った時があって、まあまあ、でもトリッカーは車体がね、ちょっと汎用席的な意味で制限されるなと思ったから、ないですけど、もう俺は選ばなかったけど、でも走りはもう十分ですね。ポンちゃん、バイク熱が上がってきたら自分も脱ごう。よし、じゃあ俺も一枚脱ぐぞ。熱くなってきた。このチャックを外す音、誰得だ？脱ぎました。ニューリングバイクさん、マフラーと靴下履けよ。あー、そうね。靴下とマフラーね。うん。あの、女子高生みたいにぐるぐる巻きにマフラー巻いていただいて。新平さん、ツーストは全開で走らないといけない。ほら、まあ、全開でっていうか、あの、開けてないと燃焼状態が気持ちよくないんだよね。なんかカーボン溜まってそうで気になる。辰丸さん、NS250R の V 型3気筒には興味津々です。あのね、あれ3気筒だったっけ、2気筒あれも3発だったんだっけ、2気筒だったような気も、3発か、あの片側にね、上側に1個サイレンサーがね、ぶっといのがあって、あれがちょっとかっこよかったですね。あの頃のやつって何、このサイドスタンドにカバーがあったりとか、あと何だろう、カウルの横に何を隠してたカバーかな、なんかの燃料コックかな、何かをね、操作ボタンかノブに対しても一時カバーがついてて、結構手が込んでたんだよね。お金かかってたな、あの頃のカウル。金木さん、巡航は安定しないよりずっと開けたり閉じたりを繰り返しながら走るのが通常だと思ってます。あ、これそうだよね、それパーシャルで一定で開けた時に気持ちよくないので、それが俺、やっぱフォーストの方が気楽でいいなと思った理由ですね。レックスさん、ツースト加速はいいけど、パーシャルは確かに微妙。微妙ってのは別にパーシャルじゃ走れないわけじゃないんだけど、気持ちよくないんだよね。あの、250で高速道路をちょっと頑張って走ろうとすると、スピードは出るけど、ゴシゴシ回ってて、エンジン的にしんどそうで気持ちよくないなって思うのと、ツーストのパーシャルで、回路を維持し続ける気持ち良くないのは、なんか心理的に近い気がします。コケタラさん。あ、2気筒じゃない。あ、これ、あれ、NS2 半ですよね。俺も NS2 半2気筒な気がした。で、400が、NS の400が3気筒だったと思う。イリアさん。乗ったことないけど、V1 と2半がいいな。どんな用途でも楽しそう。でも短気筒 CBR250R も大型取るまではこれ1台で十分だわって思ったから押したい。あのね、性能的にはね、 CBR2 半何も問題ないと思うの。なんで単発でトルクがあって走りやすいし軽いし、もう単純に宗教上の理由で、あの逆五角形のライトが VFR の1200以外はちょっとうちのばあちゃんがみたいな感じかな。なの逆を開けライトに乗っちゃいかんと。VTR は12万キロ走って前問題なのでバッチリですと、レックスさん。そう、まあ、VTR のエンジン頑丈だよね。青さん、自分の GB250 しか乗ったことないです。レブルが気になるなって。青さんの GB は普通の GB2 半じゃないんで参考になりません。カスタムしすぎです。タドアイさん、パーシャルの安定感を中田さんに褒められたうちの、様。整備バッチリなんですね。なんか音声が途切れるのはうちだけ。多分、土曜日なんで混雑してるんだと思います。PC なのは余計なのかな。ポンちゃん。しかし、多分多くのライダーがセロを選ぶだろう。だとしたらシェルパかな。山の案内人というコピーも好きですし。初代セローの、コピーは二足二輪でもっと奥へだったと思います。 このコピーもかっこいいなと思いました。今はちょっとね、そんなに山の奥にガシガシバイクで走っていくと環境的な問題でなんかこう突っ込まれそうなんで怖いですけどね。新平さん、バイク便が使ってる車両はきっといい。あ、そうですね。取り回し良くて燃費良くて壊れなくて、頑丈的な。壊れないと頑丈でしょうか。まあ、それありますね。だからやっぱ VTR とかはいいんでしょうね。ユリアさんは普通に聞こえますよ。まあまあ、でも女性にはちょっと優先的にね、音声回してますんで。はい。ユーリングバイクさん、セロや V 人を選べない僕はまだバイクの楽しみの先を知らないんだろうと思います。好みじゃね。もう女の子の好みと一緒だよ。これさ、ちょっとこれ、意外に、このやり方、自分の言いたいこと言うんじゃなくて、読み上げてるやり方初めてなんですけど、意外に切れないね。じゃあ、あと3分ぐらいで終わらせようか。あの書き込むのそこまで読んでいきましょうかね。250ネタは。まあ、大体、V スト、セロあたりは定番で、やっぱり2ストの2班をちょっと諦めきれない大人たちがいるみたいな感じでしょうかね。と、辰丸さん、あ、3気筒は400でした。そう。まあね、サイレンさんの太さ一緒だからね。コケタラさん、MVX。今となっては超レアですね。MVX は、あれを調子よく乗れんだったら、憧れますね。なんかペリカンロードで主人公乗ってたっていうだけで、なんとなくちょっと乗ってみたいような。MVX を、オイル垂れ流さずに、もう開け切って、乗ってみたい気もします。レックスさん、TTR レイドもいいです。あ、レイドもいいっすね。あ、俺もレイドいいな。あ、でもね、ジェベル2班の XC でちょっと重たさ感じたから、レイドだったら普通の TTR でいいかな。TTR いいな。すっかり忘れてたな。TTR も候補に入れよう。うんちにさん。バイク便が使ってるハンカバーはやっぱり良い。あ、ハンカバー派ですね。私も告白しますと、まあ車両によってはハンカバーもありだなって思うようになりました。それぐらい効果はあるなと思っております。チャーリーさん、シルクロードやホーネットあたりのホンダ車。シルクロードとホーネット全然違うじゃないですか。もうホンダさんってとこ以外違う。壊れなさそうだから。そうね。なんかシルクロードパーツの手配がね、なんかちょっと不安ですね。うん。お、スカちゃん。スカちゃんはどうせなら入ってこいぐらいの勢いだけどね。現行 CBR、RR。まあ、あれは楽しそうだったね。俺もなんだ、インプレ聞いて、なんだよ、これ、エンジン特性の変化っていうのをちょっと体験したい。乗りたい。乗りたくて、でもすげえ速いとなったら、速すぎて、ちょっと敬遠するかなと。なんかこれ乗ったら誰だってうまく乗れるでしょみたいなのも、ちょっと悔しい気がして、あえてアマロジャクで選ばないかなと思いました。俺はね、いいわけだと思うから、まあ、選択肢として聞かれたら、絶対外さないよね。ラスティさん、250TR に、少しやかましいマフラーで過ごしてました。山に行かない。論通もしないので文句ない。亀さんと伊豆のワインディングを走ったら、山に行ってもめちゃめちゃよく走りました。論通に関しては、まあ、積載、どうなのかね。なんかその、ちょっと、リアシート側の積載性を工夫すれば、でかいバッグ詰めれば問題、何も問題ないと思いますね。すげえよく走りますし、ちょっとしたダートも気軽に入ってけて、いいツーリングバイクだと思います。うんちんさん、水冷でもいいからヘリテージモデルが欲しい。クラブマンみたいな。まあ気持ちわかります。だから、エストレア的な質感の、もう一回り大きいのがあったらいいんだよな。鉄弘さん。CBR2 班単気筒は新鮮で面白かったな。実用域ではトルクルでキビキビ走れて気持ちよかった。 や結局その限られたパワーとかをどう使うかが楽しいんでしょうね、パズル的にね。ハンカバ、風貌、旗貌、新聞社記。ちなみに、私の通勤車両にはハンカバと風貌がついております。朝日風貌が。あと新聞社記。旗貌をつければ完璧ですね。辰丸さん、VTR 選んだ理由、エンジンも良かった。子供の頃からあるエンジン、ご存知だったんですね。40歳超えてやっとバイク乗れる状況になった時に、まだこの V 型が残っていたことに感謝です。うん。感謝します。俺も、今でも欲しいエンジンですね。トルク、鼓動感、スムーズな回転。本当にいいエンジン。これコストかかってんだろうね、今でもな。金球さん、オイル交換でソックス行ったら、NSR250R は99万。99万か、俺なんか37、8万で、なんか、下取り買いの買い取り出した気がするんだけどな。あれ持っときゃよかったな。3倍近くなる。隣にある R6 が80万くらい逆転してんのか。ああ、もうツースト買えないなと思った瞬間でしたと。なるほどね。恐ろしいね。まあ、それなりの程度なんでしょうけど。まこまこさん、現行に違反の中では V ストローム250が気になってます。ちなみに今まで所有したことある250は MVX250F だけですっていう、ちょっとマニアックというか、珍しい車歴ですね。ここまでスクーターの話がない、新平さん。あ、確かに。いや、ツーリングバイクとして考えたら、なんだ、ビッグスクーターすげえ便利ですけどね。あ、でもほら、ヤマハと東北大学の先生の共同研究の中で、オートバイ乗って楽しいと思う。結局さ、バイクって暑くて寒くて辛くてしんどいけど、なんで乗るのって楽しいからじゃないですか。で、その楽しいっていう思いが、スクーターは少ないんですって。脳の興奮度的に。それなんじゃないかな。便利で気軽で、使いやすい。荷物、放り込めて、なんか、格好もそんなに気にしないで乗れるっていう利便性はあるけど、趣味として見たときには、ちょっと、魅力が落ちるのかもしれないですね。使い勝手はいい、道具としてはいいんだと思います。イプシロン。川崎ね。うんちりさん、ボルティの新車価格29万8000円は正義でした。まあ、あれ確かにびっくりしましたね。あの時代に30万切ってきたからね。辰丸さん、うちのばあちゃんはホンダの逆五角形ライトを推奨してました。いや、わかんない。おばあちゃんがあれを押す理由がわかんないし、おばあちゃんになってからなぜあれを押してるのかがよくわかんない。好みかな。それか、あれですか、中の人に関係あるのかな。ジェンマのことは忘れよう。まあ、俺はジェンマ好きですけどね。はい。山の案内の対義語は街の遊撃手、ジェミニ。女性優先とかできるんですか？あ、スカちゃん、女性優先でこの音声をお届けするのが知らないと。まだスカちゃんは今年も一人もんかな。辰丸さん、TLP を消費するとできる。そうね。ツイキャスに、TLP が溜まるの、これポイント溜まるのをご存知ないと。ジェンマ原付きのイメージも初代のジェンマですね。もうどうもイプシロンと聞くと、どこぞのパーフェクトソルジャーを思い出してしまう。まあまあ、はい。金球さん。そんなにしてました。あ、さっきのね、90万だかの、NSR。NSR は昔から高い。ですが、R1Z も7、80万ぐらいすると聞いて、R1Z 30万ぐらいだったよね、昔ね。自分は30万ぐらいで買ったので、その後整備とカスタムにトータル100万ぐらい使っちゃったんですけどね。じゃあ、7、80万で、整備済みのやつ買っても一緒じゃないかな。はい。 はい、じゃあ皆さん、お待たせしました。戻ってまいりました。じゃあちょっと250ネタ、ラトさんどうですか
?250 ね。
一台お持ちですけど。
これは帰りの、今日の仕事帰りの電車の中でずっと考えてて。
考えすぎた。
もうめっちゃ楽しく考えてて。でね、なんだろう、まあ、今250乗ってるんで、セロー乗ってるんで、基本セローなしのところから入ろうかなと。
はい。
で、最初考えたのは、やっぱり250でもちょっととんがってるのがいいなと思って、1台にするんだったら。
うん。
で、最初に思ったのは、KTM の250の EXC、F の方。
はい。
で、思ったんですけども、まあ、やっぱオフ車がいいなと思ってて、250だったら、短気筒の250オフがいいなと思ってんだけども、なんでしょう、やっぱり EXC ちょっと前に450の EXC に乗った結果としては、やっぱりちょっとやつとんがりすぎちゃってて、はい、もう手に負えないんで。
はい。いや、最近見たんですけど、
うん。
やっぱシートの幅がね、
ああ、
ちょっと大きすぎて、
ね、
そう。だから、これ一台じゃ、ほんと、死ぬなと思って。もうほんと、死ぬ気かって、思って。う
ん。もう、というか、あれですもんね。なんかもう回してないと、こいつ死んじゃうんじゃないかなっていうぐらい、回遊魚の、なんでしょうね。魚をこう、マグロとかこう、止めたら死んじゃうみたいに。EX 多分止めたら死んじゃうんじゃないかなっていうぐらい。
だから結局、お尻ボックス、攻撃ですよね。
そうそうそうそう、もうね。
前後左右にずらしながら。
あ、でもね、EXC450 乗っても僕お尻あんまり痛くならなかったんですよね。
あ、ですか。いや、うん、厚みがあるからかな、じゃあ。
いや、多分ね、ケツの方にいっぱいお尻、肉ついてるから、痛くならないんだと僕は結論してるんですよね。
あ、そうなんかな。わかるんですよ。まあ、でも確かに痛くならない車両もありました。俺は、うん、セロ2班は大丈夫でしたね。
あー。
さすがに一週間連続で乗ると、
うん、
ちょっと一日温泉で湯治が必要でしたけど。
わあ、セロ全然なんないですね。
まあ、ほぼほぼ平気でした。もうセロすごいな。やっぱヤマハのシートがすごいんだと思います。
DRZ もなんないですけどね。僕全然なんなかったんですよ。どのバイクもお尻痛くなんないんですよね。
本当ですか？
うん。
なんか、なんですかその尻強しアピールは。
もうバチ濃いぐらいの。尻バチ濃いって感じですからね。基本的には。
はい。
ま、で、EXC やめて、何行こうかなと思って、はい、やっぱり国内で、とんがってる250の、オフっつったら、やっぱり WR、じゃないですか。
そうですね。
うん。はい、でも、これ前に、買ってから全然乗ったっていう話を聞かないリーダーの、
はい。
まあ、もうすぐ僕の方に安くカウボーイな、WR がリーダーのうちにある全く乗られていないかわいそうな僕がそのうちでもこれ買ったらなバイク5台もあるっていう最悪な家になっちゃうからなあれですけども WR250 かなと思ったんですよね。
リーダーなんで乗ってないですか。
あ、リーダーはなんで乗ってないですか。書き込みをお願いいたします。そろそろ。
はい。じゃあその間でもこれこう。
お、いいっすね。僕もちょっとまだ持っておこうかな。
いやー、発泡酒ばっかだったからさ、ビールはいいね。
ちょっと、私、誕生日も近いということでね、スーパードライを、スーパードライ至上主義なんで。
あ、まあ、そう、俺も今日はスーパードライですね。
お、いいっすね。じゃあ行きましょうかね。
ウィンターバージョンです、なんか。
はい。
はい、じゃあ乾杯。
乾杯。いいよ。
はいよ。お疲れ様です。
いやー、ダブルあるでもいいなと思ったんですね。もう、乗らしてもらってからちょっとイメージ変わって、
は
い、なんだろう、そこまでね、なんだろう、みんなが言う感じのバイクじゃないなと思って。まあ、うん、250ではパワーあったんですけども、その時に前もちょっとなんか話したんだけども、仲間内でもう一人、XR の初期型乗ってきた人がいて、
はいはい、
で、乗り比べたら、全然 XR の方が乗りやすいんですよね。基本的には。
マイルドなんかな。
うん。というか、回して乗ったら、WR、面白かったんですけども、下からのパワー考えたら全然 XR の方が乗りやすくて、多分、 オフ入って、中級レベルだったら XR の方がまだ早く走れるんじゃねえかなっていうぐらい、ちょっと多分 WR かなり高回転型なんですよね、多分。思ってる以上に。
うん、あ、もうサスもなんか高荷重設定な感じだね、
話してるには。あ、そうですね。サスペンションはもう明らかに WR の方がいいんですけども、なんだろう、そこまで言われてるほどの、バイクじゃないのかなと僕の中で思っちゃって、WR は。まあ、いや、いいバイクなんですよ。いいバイクなんだけども、1台に絞るときに70万出して買うかなと思ったら、やっぱ XR かなと思って。うん、でも、XR は今度、もう20年以上経っちゃってるじゃないですか、あれ。
はいはい。
もう、さすがにもう、ちょっと XR ももう古いし、XR もちょっと厳しいなと。で、他、オフ車でなると、今度 KLX250、まだ新しい目なんで。
はい。
KLX かなと思ったけど、KLX 前乗った時あれなんですよね。高回転型だったんで、あれもなんか乗りづらくて。うん。
XR も、もう20年なのか。
20年経ってますよ、もう。多分初期型、90、何年だ ?7 年とか6年とかじゃないですかね、多分。
恐ろしいなって、こう、時間の流れの速さ
が。XLR から XR になったのが、うん。90年代後半から半ばでしたからね、確か。
ただ、乗りたいバイク乗っとかんとダメですね。
そうそうそうそう。いや、本当ですよ。うん。で、やっぱオフ車からちょっと離して今の感じだと、1台にするんだったらブイスト250。
ああ、まあ、潰しが効くんだろうな。
もうありかなと思ったんだけど、ちょっと旅に特化しすぎちゃってて、なんだろう、もう少しなんか、こう、旅じゃないところでも頑張れるやつになってほしいなと思って、ただ、
なるほど、
そこで考えた時に出てきたのは、やっぱ CRF250 ラリー。
ああ、まあ、まあ、俺も考えました。現実的に考えて、
うん、
これからも長く乗れる、そのパーツの供給的なことと、
うん、
まあ、作り込みと、まあ、もろもろ、
うん、
で、まあ、考えはしましたね。だ俺の身長だと、俺、ジェベリの XC の時に、
おい。
あれはね、その別に高さは問題なかったんだけど、重いのにちょっと高さが多少あって、
おぉ。
なんか途中でめんどくさくなっちゃったんで。
あ、そうですか、ジェベル？
で、ラリーは、うん、うん。そう。ラリーは重くないけど。
結構、車高ありますよね。
あ、まあ、高さはいいけど、やっぱり、あれかな。うん。これでめんどくさくなるかなと思って、選ばなかったですけど、まあ、身長がね、ある程度ある方はいいと思いますね。
でも結局ラリーも、なんか最初、CRF 出た時の、ちょっとなんだろう、このコストダウン感がちょっと強いのかなっていう気がして、それにがわせてただけって気がしちゃって、あんまりいい感覚がしなかったんで、ラリーもやめて、
やめて、また、私にがわついてるだけだから。
で、やっぱり新しい250ぐらいのエンジンでと思ったらベルシスもここに来るのかなと思ったけども、ベルシスちょっと緑すぎちゃって、こんなに緑なのは無理だろう。
おう
ってことから、まあ、やっぱり、いや、ちょっとオフから、ちょっと一回オフからちょっと離れて考えてみようと。
はい。
潰しのキックオフもいいけども、ちょっとこう、やっぱり今流行りの、なんでしょうね、オンロード系も視野に入れてと思って、うん、次に考え始めたのが、やっぱりね、よくルイさんと話す中に出てくる、単発忍者？
はい。
うん、単発忍者、かなと思ったんだけども、走り面白そうなんだけども、ちょっとね、これすぎ感がひどいなと思って。
まあ、あれはあれでそっちにしか楽しくなさそうな気が
しますよね。そうそうそう。なんだろう。
走る時しかね。
本当に、走りに行って、そこを楽しむみたいな感じになっちゃう。遠出楽しむみたいな感じになっちゃいそうで、なんかなと思って。やっぱり単発忍者あんま見ないし、やっぱここはすごいかっこよくなった。うん、二発の、ね、メインの忍者の方かなと思ったけども、さすがにね、もう40超えて、忍者に乗るのがちょっと恥ずかしい気がして、 ここに来て、あの、なんだろう、パイセンに喧嘩を売るようだけども、なんだろう、
なんか、ちょっとだいぶ、敵を作る発言じゃない
です
か、
ね。そうそう。いやでも、やっぱり若い兄ちゃんが乗ってて欲しい感があるのかなと思って。2発の忍者。
年老いた忍者は。
そうそうそうそう、もう、もういいんじゃないのと。いや、なんか、なんだろう、オンロード、オフロードは、結構バリバリに改造したいんですよ、基本的に僕。
はい。
で、オンロードは、あんまり改造しないんですよね、基本的に。
はぁ、
あ。うん、でも、なんだろう、忍者250乗ったら、多分、ハンドルとか、なんでしょう、肉抜きの、レバー、アルミのレバーに変えたりとか、
はい。
なんかこう、いろんなものをちょっとアマゾンで買ってカリカリにし始めると、なんだろうな、より痛さが出てきちゃうかなと思って、若い兄ちゃんが乗ってそうだなと思うところにこう来たのがおっさんだったら、お前かよってなるんじゃないかと。それがすごく怖くて、ちょっともう、忍者のお年頃じゃないんじゃないかと。ちょっと思って。
お年頃。
で、やっぱ他ね、他の会社見たらやっぱ R25 があるじゃないですか。
はい。
R25、でももう R25 出て結構経っちゃうから、今更 R25 買うのもなんか旬すぎてるよなっていう、そろそろ、モデルチェンジありそうだし、今じゃねえな。
はい。
で、なんか、こう、今、R25 結構嫌いじゃないんだけども、なんか決め手に、今これを決める理由っていうのはないよな。で、GSX かなーと思ったんだけど、GSX も、結局 V ストやめたのに、GSX 選ぶのっていうのもなんか違うのかなと思って、
ちょっとお着替えしただけですからね。
そうそうそう。なんか、やっぱ、なんだろう、250の、その、カウル付きのレプリカって、若い子の方が似合いそうで、もうこう、でかい40過ぎのおっさんが乗るべきバイクではないんじゃないかと。
は
ぁ。いうことに気がついて、でも、その中でも、個人的に好きなのは VTR250 がすごい昔から好きなんだけども、
はい。
なんだ、VTR250 ってちょっと、いや、結構セローの、オンロードのセロー版みたいな感じで、ちょっと熟練の高い人も乗ってる感じもあるけども、やっぱりなんか、初心者の方が。
まあ、初心者からベテランまで。
そう。なんだけども、ちょっと車格がちっちゃいのに、なんか、おっさん乗ってたら、やっぱりお前初心者かっていうような空気出しちゃうかなと思って。なんかそれも、それでなんかちょっと。
悔しいなと。
そう思われるのも嫌だなと思う気がして、いや、VTR 個人的には欲しいけども、いじったりすごい置いときたいけども、ちょっと、お年頃とは違うのかなと。で、お年頃合わせていくと、もういっそエストレア、いいなとちょっと、まあ、昔から結構エストレアいいなと思ってて、ちょっとネオクラシックが乗ってみたい時期ではあるんですよね。はい、もうあんまりそんな飛ばさないんで。だから、エストレアいいなと思ってんだけども、結局川崎のエンジンがあんまり好きじゃないんで、ここでエストレア、でもな、エストレアで川崎なんだよなと思って、あと荷物乗んないし、TR250 もこの間カメさん乗っててすごい良かったんだけども。
およく走ってましたね、あれね。
一時期欲しいなと思ったんですけどね。でもなんか、川崎だしちょっとここは遠慮しとくかなと思って、ずーっと考えた結果、なんだろう、スクーターもあるよなと思って。
はい。
ただなんか、あれじゃないですか、マジェスティとか結構意外高いんですね、まだね。
あ、そうなんだ。
うん、意外と値段。安くなくて、まだ結構そんなにそれなりに値段する、中古で値段するのに、ちょっとなんか40過ぎの、ちょっと小太りでかい太ったおっさんがスクーター乗ったらなんかちょっと、なんでしょうね、柄悪い感がちょっと半端ないじゃないですか。それはそれで。いやー、それもなんかなーと思うと、ここは PS250。
なんか、だんだん、めんどくさいおっさんになって
きた。いや、もう PS250、行こうかなと、PS250 で調べたんですよ。そしたら、やっぱりこいつも、中古価格が意外と高くて、
うん。あれさ、オリーブカラーのやつとか。
ああ、あるある。
それなりに多分人気が一部にあるんだと思いますよ。
多分あれは本当に僕がね、街中でたまに見かけたら、ようこさんに、出た!あれが、僕の中で伝説の、ホンダが、みんなに言われた、はい、出せば買うって言われて、出しましたって言ったら、売れなかったバイクだと思った。
言ったじゃねえか
そうそうそう。お前らなっていう、絶対ホンダを持ってるよなっていう、ナンバーワンのバイクなんだけどな、僕の中で。結果みんななんだろう。いやー、やっぱ、 60から70万は高いよねって、せめて50万切ってくんないと、とか言い始める、この、お前らが言う通りに作ったのに、みんな買わねえじゃねえか、論が一番強いバイクではないかと僕の中で思ってたけども。
はい。ちょっと、止めちゃいますけど、
うん、
こっちだったら、売れるだろうと思うのが、
うん、
新しい、モンキーの125あったじゃないですか。
ああ、ありますよね。
コンセプトって
か。うん。
モンキー125の車格で、モートラーを作ったら、
うん、ああ
それは売れると思う。
それは売れそう。あ、それ売れそう、それ売れそう。うん、それ行くでしょ、みんな。
うん。225で作って売れたらいい。
うんうん。
欲しいもん。
モートラー意外と欲しいですもん。ダックスとかモートラー、ああいうの復活しないんですかね。
まあね、いろいろあるんでしょうね。葛藤が。
多分でもね、これもね、あれですよ。モトラ出しました !40 万近く売ってたらね、みんな、出たら買うって言いながらね、買わないんで、結局。
うん。で、なんか、8年後ぐらいに、中古で人気が出る、
うん。あ、そうそう、そのタイプ。絶対そのタイプだと思うな。まあ、で、やっぱあれですね、うん、PS250、やっぱ高すぎるし、ないなと思った時に、ここでひらめいたんですよ。
はい。
結局最終的に何にするのか。結論としては、
うん、
やっぱトリシティの155？
マジで？
ちょっといいかなと。マジでマジで。これマジで。
マジで
?150 クラスで1台でいいんだったら、トリシティ155いいんじゃないかなと思って。あんまり高くないし、いやだってほら、
はい、
CBR の 250RR とか欲しいけれども、うん、高いじゃないですか。結局250にする理由って経済的な理由が大きい気がするから、
はい、
そう考えたらトリシティ155でパワーないけども、なんだろう。これをね、カッティングシートをいろんなの使って、ちょっとオリジナルカラーにしてみたい。
大丈夫ですか？
かっこよく。
どんどん痛くなっちゃうだけじゃないですか？
いやいやいや、ここでしょ。なんだろう。それこそなんだろう、白買って、全部色をちょっと変えながら連邦カラーにしたっていいわけじゃないですか、別に。
連邦、うんちーさんぐらいのセンスがあるから。
うんうん。
いいんだけど、あとは何体調の悪い体調さんぐらいのセンスがあればいいんだけど、
おーおーおー
大丈夫ですか？あとさ連邦カラーとか言ってる段階でなんか、
多分ダメでしょう。
AAAE とか入っちゃうんじゃないの？
そうっす。もういやーでもね、トリシティ155めったに見ないじゃないですか。
はい。
うん。でもトリシティ悪くないと思うんだけどな、トリシティ自体は。
いまだにね、乗ったことないんで、なんとも。
あ、本当ですか？
判断つかないですけど。でも155ってさ、エンジン違うだけじゃなくて、ちゃんとフロアから、ボディから違うんですよね、うん、意外に、ね。
そう、意外とフレームが共通ではない。多分でも、今回、125が、なんか足元広くなりましたとか、はい、なんか改良しましたって、多分出してきたんですよね、今年。来年モデルかな？
直角は文句があったな。
多分でもこれって155と共通化しただけなんじゃないかなと思ってて。
ああ、なるほど。
多分車格が155ででかくなって125と共通化したんじゃないのかなとちょっと思ってますけどね。
あ、俺は、その三輪のデザインが、しっくり来ないだけだって嫌い。
うん、
否定的なわけじゃないんで、
うん、
だから一刻も早く鳥山明デザインのトリシティが出れば、もう大人気だと思ってはおります。デザインだと思
います。いいですね。あれは。それいいですね。
うん。見た目だけだと思います。それだけでもなんかちょっとポップな感じで、
うんうんうん、
ちょっとおしゃれなイメージが出れば、遊び心があっていいかなと思う。でも最終的にトリシティ。
トリシティ。
落ち着いた。
うん。でもなんか、トリシティもっと、なんだろう、うまく、あれできないかな。なんかデザインとしては、昔、アプリリアにあった、スカラベオとか、ああいうなんか、
はいはいはい、
ヨーロッパ的ななんかこう、デザインにね、ちょっともうちょっとモディファインしてくれたら、意外と今、あのタイプのスクーターっていないから、いい気がするんですけどね。
だからまあ、ネオクラシカルな雰囲気が、あればいいわけでしょ、
うん、それでフロント三輪っていう新しいこう、なんだろう、こう新しいところをこう入れた感じがないかな。トリシティもっと売れてもいいんじゃないかなと僕思うんですよね。
なんですか、ヤマハからいくらかもらった的な。
え、
お前バイク貸してやったくせになんかちょっと最近全然トリシティ押してないんじゃないのみたいな。い
やね、やっぱりほら ヤマハさんには恩があるんで、やっぱここは押しとかないと、ねえ、やっぱりダメかな
ーって。そうですか。なんか、うん、まあ、もう回り回ってセロに戻っちまうんじゃないかと思ってドキドキしてましたけど。まあ、でもあの三輪はちゃんとバイクの乗り味がありますからね。
うんうん。
ちゃんとね、フィーリング的に。
いや、結構悪くないんだけどな。意外と見ない感じがして。
はい。
結構値段も頑張ってるんですけどね。あの三輪にしては、技術にしては頑張ってると思うんだけどな。うん。
なるほど。
いろんなこと考えて、こう、回りすぎて、こう、行っちゃった感じかな。
まあ、これ大丈夫。こじらしちゃったのに。
こじらしてますよ。
はい。まあ、ロゴさんのこの三輪ならトライチャージャーが欲しいっていうところで。
おお、トライチャージャー。まあ、トライチャージャー何したっけ、うん、あれまあ、ジリオンかなんか。まあ、違ったか。
そうですね。
ジリオンだっけ。
まあ、アップル推しってとこで
終わらせ
て、
ね。おそこおう、おう、おう。よ、すごい、すごいとこでまとめましたね。
じゃ、はい。まとまってないんだけど、うん、250でこんなにね、こんなに引っ張ると思わなかった。
も
っとさらっと終わるかと思ったんですけど、うん。ちょっと、じゃもう一個やりたかったあれやってみましょうよ。
お願いしますよ。
はい。二つ目のテーマ。
うん。
あなたの思う初心者、中級者、上級者の境目もしくはその定義みたいのを、これをちょっとね、やりたいなと思いまして。
今回はここまで。
次回に続く。
フリースタイル、
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 フリースタイル、モトバイクネットラジオ。この番組は、バイクの新時代を担うすべての人たちに、バイクをもっと気軽に、もっと身近に感じてもらい、人との出会いや触れ合いをテーマに、様々な角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。